はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
まあ、久々に中野浦さんが、帰省しているということで、
はい。そうですね、神戸におります。
珍しく、沢田系スタジオで。
ああ、そうですね。沢田系スタジオ。
半年ぶりぐらいの収録ということでね。
そうですね。
どうですか、この沢田系スタジオも。
ええ。
結構こうね、良くなってると思うんですけど。
そうですね。すごい設備ですよね。あ、目の前にちょこんとこう、iPhone が、コロンとあるだけっていう。
はい。
はい。
最新鋭の
最新鋭ですね。ほんと最新鋭ですね。
最新鋭ですよ。
すごいですね。
そうでしょう。
いつもの音チェックとかないんですか？
ないです。
あ、ないんですね。
最新鋭機器は、そんなことを気にしなくても、綺麗に撮れるっていう。
あ、そうなんですね。はい。なんか、通りで前、ちょっと周りの音拾ってた感じがしたんです
か？最新鋭です。
あ、そうです。
最新鋭ですから、どんな音も。
拾っちゃうんですね。
拾ってしまうっていう
ところ。なるほど。
はい。
わかりました。
というわけで、まあ、
はい。
今日のお話なんですけどね。
ええ。
私がたまたま、まあ、何で見たんやろうな。なんかネットで見てて、へえと思って、
はあ、
面白そうと思った買った漫画の話をしましょう。
あ、そうですね。はい。
で、まあ、タイトルが、キュビズムラブ。っていう、
はい、
キュビズムラブですね。
はい、そうですね。
で、作者なんですけど、絵を描いてるのが、松本手真理さんという方ですね。
はい、全然知りませんね。
ちょっとわかんないですね。
はい、
で、原作付きなんですけど、
はい、
原作が柴村優里。
僕は知りませんね。
これね、ガンパレードマーチの作者ですね。企画原案。
はい、ガンパレードマーチは、ゲーセンでありましたっけ？
違いますよ。プレステの
あ、プレステか。はい。
自由度のすごい高いゲームですよ。ガンパレードマーチ。
ああ。はい。はい。ゲームでしたね。
ゲームです。
で、
その、昔僕ちょっとガンパレードマーチが好きやったんで、
はあはあ、
でこの柴村さんの名前は知ってたんですよ。
あ、なるほど。
で最近柴村さんはなんかいろいろと活動の幅を広げてるらしく、
はあ、
漫画の原作もやってるらしいんですね。
はあはあ、
でたまたまなんかネットのなんかの記事を見て知って、おろそやなと思って買ってきたのがこれですわ。
なるほどですね。
で、まあ早速中野浦さんにも、
はい、
読んでいただいたんです
けど。もう先ほど、つい先ほど読んでいただきました。そうです
ね。読み立てほやほやな感じ。
そうですね。
現状ではまだこう一巻でしか、この収録の現在では1巻までしか出てないので、
はい、
まあ、1巻読んだ後の感想なんか話していけたらなって、
そうですね。
感じですけどね。
はい。
どうですか、この1巻読んだ感想としては。
あのね、
ざっくりとね。
ざっくりと言いますと、
うん、
面白いです。
おぉ、そうですか。
意外と、いけました。最初の表紙取った時点では、
うん、
ものすごい期待値が低く入ったんですけれども、読んでいくと結構ね、痒くないんですよ。僕結構痒いとかいうのが判断基準になるんですけど、読んでてなんか我慢できなくなってくるパターンが多い意味では全然素直に読めましたね。
そうですね。なんていうんですか、特に引っかかりがないですね。
はい、
基本が、まあ、篠田先生っていう、
はい、
まあ、研究者ですよね。はい、と、まあ、のりこちゃんっていう女の子の、
はい、
まあ、ある種の交流。
うんうんうん、
まあ、のりこちゃんは基本こう中学生なので、なんていうかな、恋心、まあちょっと恋心なんですけど、
はい、
まあその篠田先生の方はそう恋愛対象ではないような。
最初はそんな感じですね。
今のところはちょっと情が湧いてるぐらいで、恋愛対象ではないんじゃないですか。
でもね、これでちょっとキーワードで、うん、先生近いですっていうのは何回か出てくるじゃないですか。
はいはい、
後半のやつね、ちょっと意識してるんですよ、先生。
あ、先生
言われて。
あ、はいはい、
最初は、ん、なんかそうみたいな、研究者だし、みたいな感じだったのが、後半ちょっとね、照れて引いてるカットがあったんですよね。
なるほど。
あ、もう明らかにこの人も来てるじゃないですか、みたいなが、ちゃんと読み取れるのが逆にいいなと思いましたね。
一応関係性としては、まあ、のりこちゃんは、はい、篠田先生の、まあ、患者っていうところで。
そうですね。
まあ、篠田先生は、まあ、のりこちゃんの主治医なだけに、毎日のりこちゃんと相手して話してって感じなんですけど、
はい、
のりこちゃんが中学生で、
はい、
篠田先生はもう20代中盤ぐらいですか多分。
そんな感じです。若先生な感じです、ね。
だからまあ、その、大人のラブロマンスみたいな感じじゃないんですけども、
はい、
そういう交流が描かれているお話なんですけども、はい、まあ、この漫画のポイントとしましては、
はい、
のりこちゃんが箱なんですね。
はい、箱なんですね。本当に箱なんですね。
箱なんですね。 何を言ってるかわからないと思うんですけど、のりこちゃんが箱なんですね。
まあ、無料の箱知ってる方はあれを思い浮かべるか、うん、あと SF というか広角機動隊好きな人はジェームスっていうサイボーグが出てくるんですけど、うん、あれを持ってもらうともっと手足のないシンプルな箱ですよね。
正方形ですね。
はい。
のりこちゃん正方形なんですね。
そうですね。しかもチョコレート色してるんですかね、これ表紙見ると。
そうですね。表紙見る限りは。
ちょっと美味しそうな
生チョコみたいな感じになってますね。
なんかね。
で、まあ、のりこちゃんは、まあ、基本箱なので、まあ、動くこともできないし、はい、一応ね、見ることはできるんですけど、はい、機械的な目をつけているので。
はいはいはい、
まあ、ただ、箱なので動くことはできないし、
ですね、
まあ何かを肌で感じるとかね、はいはい、そういうこともできないわけですよ。本当喋ることぐらいしかできなくて、
そうですね。脳みそだけが収められてるみたいな、
そうです
よね、箱で。
でまあ声とかも人工音声でね。
はい、
で一応感情を表現するためにちょっと何か脳で思うと湯気が出るっていう機能がついてるんですけど。
これ白い息がうんぬの下り以降つけられた気がしますよね。そうですね。
感情表現の一種として湯気がボボボボって、なんか恥ずかしくなったらポッポポッポ湯気が出たりするんですけど。
なまじこの空間に湯気出す機能がすごいですよね。まあ、脳みそ自体で生きてるのもすごいですけど。
なんか、一巻の後半あたりはちょっとメールが出せるように
そうです、ね、
やってましたけど。
バージョンアップしましたね。
うん、でもそんな感じで、のりこちゃん箱なので、もうそもそもこの恋愛が成り立たないんですよね、人としての。
まあ、と思ってるわけですよね、うん、主人公、そう、サイドは。
でも、篠田先生は、のりこちゃんは、まあ、箱以上の何かを感じ始めているっていうところで、まあ、時間に続くって感じなんですけど、
はい、
まあ、一巻はその交流ばっかりが描かれてましたけど、どうもこう、二巻以降は、若干、なんかサスペンス要素が入ってきそうな感じじゃないですか。なんか新野先生のこのお友達の、何でしたっけ、
オタポン。
オタポンですか、
はい。
オタポンっていう、刑事なんですかね、この人。
え？
刑事なんですかね。
刑事？
これ刑事じゃないですか、オタポン。
え、オタポンはオタクじゃないの？ゲーム好きな人なんじゃないの？
あ、そうかそうか。俺これなんかで見たけど、この漫画はもう一つのなんかの漫画と世界観を共通しているんですよ。
え？
で、
はあ、
それが、その漫画の方のオタポンは、なんか、はい、なんか警察のなんか、はい、なんかの舞台やったはずなんですよ。
あ、そうなんですね。
この一巻の中間あたりに、この写真の見分けがつくかみたいなこと
あ、ありましたね、ありましたね。
あの時の写真のキャラクターが、
はい、
その時の、その漫画のキャラクターらしいんですけどね。
なるほど。そういうのいいですね。面白いですね。
そう。だから、このオタポンは確か、多分、刑事かなんかですよ。
え、これは同じコンビで漫画描いてるんですか？原作 A も。
いや、もう一個の方。もう一個の方は、島村優里は原作ですけど、作画は違うらしい。
これ違うんですね。そういうことですね。この人の絵じゃないんですか？
この人の絵ですよ、これは。
あ、そうなんですか。
でも、実際の漫画はまた別の人が描いてるらしいんですけど。そういう感じで、まあ、直接話は関わってこないみたいですけど、ただそのオタポンが出てきたことによってですね、まあ、若干ちょっと、次の巻からは、ね、サスペンス要素が出てくるのかな、みたいな。
はぁ。
感じですけどね。
はぁ、なんか切れ味高いキャラやなと思ってたけど、うん、そういう刑事とかで設定があるとなるほどなっていう。
ただこれ一巻読む限りはね、なんかこの漫画の目的がよくわかんないですよね。
わかんないですね。チラチラとなんか研究発表だとか、うん、後ろになんかでかい組織なのかな、
うん、
この脳だけ活かしてるっていうのを。なんとか家がやってるよみたいな、
うん、何かこの研究の裏にはでっかいプロジェクトがあるよ的なことを匂わしてるんですけど、うん、
ね、後ろ暗い感じのところも匂わせつつですけど、
うん、そもそものりこちゃんが箱になった要因としては交通事故にあったからなんですけど、
はい、
まあ、交通事故で両親も亡くなり張ってますけど、まあこの交通事故自体がどうやねんっていうことになります。そしてなぜのりこちゃんが選ばれて箱にされてるのかっていうところで、そういうなんか単純なピュアな恋愛以外のところでも何かしらの進展物そうな感じがしますけどね。
そうですよね。うん、
まあ、ただ本当一巻に関してはその箱ののりこちゃんと、うん、まあこの篠田先生もねちょっと鈍感なんですよね。女心がいまいちわからないっていう、まあ、優しい先生なんですけども どちらかというとこう研究者医者としての実益をこう求めてしまって、
そうですね、
まあ、女心、特に中学生の女の子の心がいまいちわからないみたいな感じで悩むっていう、
このオタポンが結構腐れみたいな感じで描かれてるんですけど、この人から暴かれるなんて相当偏屈っていうのが出てますからね
そうで、まあ、のりこちゃんも若干ね、篠田先生ね、恋心をちょっと抱き始めてるわけですけども、はいはい、ただもう自分が箱ってことも分かってるんで、
うん、
誤解してはいけないんじゃないかっていうことも思ってたりもするっていう。
あの、最後の方に、すごく最後の方にバイクに乗った人が出てきたじゃないですか、はいはいはい、ちょっと分かるところで。はいはい、あれはあれですか、家族ですかね。
あ、これどうなんですかね。なんかもう、サスペンス的な何かに繋がる人なのか、何なのか分かんないですけど、まあ、2巻に引っ張るための思わせぶりなキャラクターでしょうけどね。
うん
うん、まあ、ほんまはそんな感じで、とりあえず箱が主人公の漫画、
う
ん、
そうですね。
これはちょっと。
これエンタープレインなんですね。
はい。
ああ、どちらかというと僕のホームグラウンドな
漫画
じゃないですか。え、でも、ビーズログコミック。
全然連載してる雑誌が全く分からないです。
ビームじゃないのね。
ビームじゃないですね。
コミックビーズログなのね。
見たことないですね、
そんな。ないですね。結構幅広いなんて。ああ、なるほど。よく見つけましたね。
まあ、そのネットの記事を見る限りは、知らなかったですし、原作が島村優里じゃなければ買ってなかったと思います。
なるほど。まあでもこれちょっといいんじゃないですかね。面白い、ね。
そうですね。もう心の底からおもろいぐらいかって言われると。
いや、そんなことはない。
そんなことないですけど、まあ読んで損もないんじゃないかっていうレベル。
ね、ちょっとほっこりします
よ、ね。はい。キュビズムラブ。
はい。
ぜひ読んでいただきたい。
ぜひかどうか、あの、見かけたら読んで
いただけたら。見かけたら読んでいただけたらいい。
あの、ブックオフ100円コーナーとかあったら間違いなく手に取っていいと思いますね。
いや、でもね、これね、そもそもそんな売れてないと思うので、ブックオフに流れていかないし、ならない、ならない、漫画喫茶にもないと思うんですよ。
あ、
読もうと思ったら買うしかないと思うんですよ。
なかなかそうか。じゃあ買ってください。
そうですね。
はい。
ぜひ。なんぼかな、これ。620円もします
ね。意外と高いですね。
まあ、620円分ぐらいは楽しめるんじゃないかなと。
そうですね。
で、まあ、少なくとも1巻の段階では、ほこほこってしたので、
そうですね。
まあ、2巻以降、何かしら大きな物語の動きがあった場合、
はい、
大きく化ける可能性がありますね。
まあ、ありますし、しんどくなる可能性も若干ありますね。
ああ、しんどくなる可能性あるな。
ちょっとあります
ね。島村優里さんも結構癖っ気あるからな。まあ、ガンパレードマーチ好きで、島村優里のファンの人とかは、
はいはいはい、
買っても損はないんじゃないかなと思います。
はい、だいぶ狭い感じもしますけど、
ね。え、何言うてるんですか？ガンパレードマーチバリ有名ですよ。
いや、今うちの番組を聞いててっていうところでね。
ああ、どうなんやろうね。
はい。
まあ、そんな感じで、
はい。短めで。
はい、今回はここで終わりにしたいと思います。
はい。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。